スナコと
吉野と
本間の
たまたま四国にいるだけ
初めてやったこと
ー。はーい。
なんかスナコさんが満を持して言いたいことがあるらしい。
まあ初めてやったことっていうのなんだけど、
うんうん、
そのガス初めてのガソリンスタンドに入ってみたの、とてつもなく安いって噂で聞いた、はいはいはい、香川県で言ったらとにかく坂出市の林田に行けって、
はいはいはい、
もうとにかく、
はいはい、
とにもかくにも、
そうなんだ、
高ま他の地域よりもマイナス10円だと
安い、
林田に行けって言われてたけど、
うん、
とうとうね、高松の中心部からそんなに離れてないとこで、
そうだろ、
林田レベルを見つけたの。
マジ？
そこにレシートあ
った。で、それは、うん、あの場所で言ったら、
うん、
あれ、田村町になるのかな、 JRA のミニヤマ、え、
田村町、
田村町だ、うん、だから JRA の交差点を、
うん、
ちょっとだけ北に行ったぐらい、立林トンネルの方向に向けて走ったところぐらいの
お
にあるんだけど、
うん、
ね、あまりに安すぎてみんなが怪しがって全く入っていない。
セルフじゃないらしいよ。
セルフじゃない、セルフかセルフじゃないかは分からなかったけれども、俺がそこに入った途端に奥の建物から人が出てきた。
分かった分かった、安っすって思ったわ。あのセリアの横でしょ。
そう、
はいはいはいはいはい。
でもこれだけ安かったらもう行列でいいはずなのよ、
うん、
常に誰もいない。
なんで？で、奥から出てきた人はどういう感じだったんだ
ろ
う。
奥からガソリンスタンドって言ったらね、当然そのガソスタっぽい作業服っぽいちょっと汚れた感じかと思うじゃん。ワンピースのお姉さん、白いワンピース、
地主だ。
あ
ー、え、
地代がかかってない、
そう、片手間でガソスタやってる。
あ
ー、だけど、
うん、
情報によるとね、
うんうん、
他の人が行った時にはおばさんが出てきたんだって。
当たりだったじゃん。
そガチャガチャみたいなことなのかな。
これが怖い。まずあんなに安いのに入ってない、
ね、
これ怖い、
怖いね、
うん、怖い怖い。
で、粗悪なガソリンとかじゃなくて、
だからあとはだからもう試すしかない、俺らが乗って
怖っ。
いや、ね、それが怖いでしょ。
怖いよ、ちょっと。
あとはセルフなのかセルフじゃないか分かんないけど、俺が一番怖かったのはね、入って、
うん、
逃がすもんかっていうぐらいのスピードで出てきた
白い女が。
で、俺その人、まさか店員だと思わなかったの。
そうだよね、
あの別の客だと思ったの、
うんうん、
というか洗車かなんかわかんないけど、
うん、
白いワンピースをね、で可愛らしい顔の俺よりちょっと年上ぐらいの女性で、
うーん、
なんだと思ったら運転席のとこまで来て、
うん、
何にしますかみたいな。嘘だろ。で、怖いでしょ。そのガソリンスタンドなのに
怖いを誘導する
白いワンピースのお姉さん、
うん、
怖いね、
怖いね。
で、まずあんなに安いのに流行ってないガソリンスタンドなのに白いワンピースのお姉さんが店員、うん、で、あと出てくんの早すぎ、
うん、
で、あと別の人の情報によるとおばさんもいる。もう怖いじゃん。
おばさんはどこにでもいるんじゃないの。
いや、家族でやってんのかなとかあるでしょ。
うん、家族でやってんの
じゃ
ん。
怖いじゃん。
怖くはないよ。
いや、だから、
うん、
とにかくそれが初めて。いや、本当に怖い。あれは怖い。本当に危ない。危ない。本当に危ない。
でも安いよ。158円だもん。
いや、確かにちょっと異質だわ。
怖い。
でも、今のこの時期で高松市で158は、
うん、
だから150台が、
ないないない。
まずないよ。
確かに。
うん、
安いといえ160ちょいとかじゃない、うん、だって160後半ぐらいだよね、普通ね今ね、う
ん、結構ガソリン減ってたのね、本当にギリギリだったんだけど、いつもそれだと6000ぐらい行くんだけど4000円内に収まってるのがすごい。
このキグナスが安くて、
うんうん、そうだよね。
でもやっぱ値上げの影響で全然160円超えてるなってなって、
うん、
山内のセルフも安くて、
うん、
でも160円超えてるよね、
うん、切ることは
なかった。確かになんか急に何かが現れたと思ったの。セリアに行った時に
週和トータルライフサポート。
大丈夫？
週和
週和株式会社、
はあ、気になる。
ちょっと調べてみたいね、
うん、回転特化なのか
かな。
初めて
思ってたんと違うよね。
そうそう、初めての。
分かる分かる分かる初めて、
うん、いやでもそれで言うとそうやな。あ、ちょっと初めてストックしてるよ私、
うん、
あ、それちょっと1個出すと、腕時計の電池を自分で変えた。
あー、変えたことない。
これすごいよ。
時計屋さんに行くよね、
うん、
うん、
変えてくれるよね、2000円ぐらいでね。
自分で変えました。
へー、難しいんじゃない。
なんかね、ちっこい部品がいる、
うん、
でもなんかそれこそ安い時計で試してみようと思ったら、
うん、
できた。けどなんかまた一つなんか自分でできることが増えたなって思って満足げです。
よかったね。
おまさん次。
俺も時計のバンド洗ったっ
ていう、ね、俺さ、かぶせてくんね
洗ったよね、初めて。
主人公すぎるな、ね、
俺洗ってたね、
つけ置きしてたね、
はい、
いつ流すんかなと思ってたぐらい長くつけ置いてたね、
は
い、
電池交換と同じ土俵に乗ってくるな本当に
やんないもんね普段ね。私は、
うん、
一昨日ぐらいかな、うん、砂子さんの寝言がね、なんか覚えてないのが悔しいんだけど、
初めて
結構な声量で
え
結構喋ってたのよ普通に、
うん、怖いよ。
で、何喋ってたか忘れちゃったんだけど、朝起きたらなんか面白かった気がするんだよだから最近睡眠アプリを入れて録音してる。したら今朝自分が寝言言ってた。
ああ、
うーんって言ってた朝。
かわいそうだ
いびきとかも拾ってくれるんだけど、
はいはいはい、
私はでもいびきはねそんな書かないはずなんだけど、うん、いびきが入ってて、
うん、
砂子さんのいびきなのか私のいびきなのか。
いや、俺じゃないよ。だって俺お酒飲んでない時は別にもう書かないじゃん、いびき。
書くよ。
書いてないから。
書いてるよ。
スースー言ってるだけだろそれ。
書いてるよ。
帰省
室に知ってる？
帰省室にしない。
よだれ。
かわいそう。
よだれ。
本当に。
ここで言うけど。
もう勝手に
面白いのが取れたら。
勝手にさ、その作んないで、その作り話を。寝てることいいことに。
何かを吸っている。
吸ってるラーメンでしょ。
ラーメン寝ながらね、ラーメンすすってる。
夢の中でもラーメン食べてんの？
食べて、でも俺でさ、なんかいい寝言だったんでしょ。本当に怖い寝言言ったらどうすんのさ、録音してて。
なんで
なんかやっちゃうよとか
面白いだろ
なんかその殴っちゃうよとかさ、
面白い
どうすんの俺だってさ、実家で寝てる時俺のお母さんとかさ、もうさ、なんか疲れすぎ、なんか俺もう怖かったよ、トラウマみたいになってたよ。
本当
救急車とか
怖い、それは
危ないとか。
あー、それは怖い。
もう俺さ、お母さんかわいそうと思って。
そうだね、
言えなかったよ、お母さんに。
私結構さ、深く寝てしまうから、これで撮っとったらその砂子さんがそういうのを言い始めたらやばいサインだなっていうのがわかるじゃん。
ああ、大事だ。大事な指標だ。
健康チェックしとくから。任せて。
いや、その寝言のさ、健康チェックとかさ、そんな聞いたことないし。あるじゃん、普通のもっとチェックの仕方。
はい。じゃあ、今日のトークテーマは、 チャットアプリ。
チャットアプリ。
送信取り消し、あり、なし。論争。
うん。
これ、まあ、明確に、なんでこのテーマで話したいかっていう理由がありまして。砂、子さん。
あら。
ん？
あなた、
あら。
むちゃくちゃ取り消しますよね。
いや、ダメなの。
確かに。
むちゃくちゃ取り消すよね。
え、それ変なこと言ってないよ、でも俺。
いや、そうなんだけど、やっぱそのメール時代を全盛期に生きてきた人間としては、
うん、
気になるのよ。何消したんだろうって思っちゃう。あ、
なんか言っちゃいけない、なんか考え直したのかなとか、そういうこと俺が
とか。いや、なんかその私に見られたくない何かを、だから一回本音を言ったのに取り消して柔らかい言葉にしたんじゃないかとか。
ああ。
あ、そういうことを考えてしまうわけ。取り消しましたっていうメッセージが来てると。
ああ
マジか。
そう、
うん、
だから私はなしなのよ。
うん、
なんかミスってしまった場合はミスですって送るの。
うん、
取り消しはしない。
なんで。
そのさ、そのしけしけ半熟カレーセンの食べ方が特殊なのよ。
もういいじゃん、ちょっとお酒飲んでるから周りをちょっと楽しみたい。周りの味をね。
うん、
うん、だ
から、あ、そうそうそう、
うーん、
それでね、
確かにね、砂子さん取り消…あれはなんで間違えちゃった。
純粋に送り直しだよね。
うん、だからその当たっちゃったとかさ、指がさ、
指がいたずらして、なんか今から帰るとか取り消したりするよね。
気づいてる、気づいてるんだから。
あのさ、え、してない、何言ってんの。
もうすぐ帰るみたいなのが入って、で、ま、押す前に消えて、
わかる、
30分ぐらい仕事して帰りますみたいになってて、
わかる。
帰ってこいよと思ってしまう。
なんかそう、奇跡的にいじってるタイミングで砂子さんからメッセージが来た時にもう一回見ちゃってんのよ。
そうそうそうそ
う。
開いたら取り消しました。で、ちょっとその
そ、ね、
マイナーチェンジしたメッセージがピロンと送られてきて、うわ、もう何人も気になるわってなるのよ。
やっぱあれな、仕事柄というかさ、やっぱ文章の細かいさ、なんか
テニオ派
みたいなところを気に して直すの。
いや、そういう場合は、そんなことないよ。え、今から帰るを取り消してんのは、
うん、
今から帰るって終わった直後に誰かに引き止められただけだろ。そのどう考えたって、だって今から帰るってやましくないやん。
いや、でもさ、今から帰る、
うん、
誰か来ちゃった、
うん、
ごめん、やっぱ帰れなくなったわ、で、いいわけよ。
いや、めんどいじゃん、もう送信取り消しの方が早いじゃん。そのごめん、やっぱ帰れなくなったって打たせてくれる先輩だったらいいよ。
あ、取り消すだけってことか。
そう、
あ、
何も言わないよ、取り消すだけ。あの、それで呼ばれてまたなんか時間かかってんのよ、そっちで。で、またすぐ今から帰るって送るんだよ、15分ぐらい経ったら、その人から解放されたら、
うん、
でも麺とかさ、そういうなんか揚げ上がりとか茹で上がりとかの時間があるやつってさ、もう今から帰る見てさ、あ、ご飯の準備と思ってさ、チチチチチって火つけてさ、チラって見たら消えててさ、何回かあるんよ、そういうの。
あ、そうなんだ。
そうだから、
まあ、やべっていう時も、まあ、ある、
うん、
本当の本当にやばい時はないけど、うん、ちょっとこういう表現の方が良かったなとかはあるけど、
うん、
それでなんかこういうそのパーソナルな場所でやってんのかなって思ったんだけど、その砂子さんって結構さ、あのプライベートでも仕事をするじゃない、
うん、
で、なんかそれをなんかその見てた時に、
うん、
チチチチチチチチチ、あ、ミスった、取り消しで打ち直してやってたの、うん、なんか結構いるグループラインとかでやってたの、
うんうん、
すごいなって。
あ、そうなの。
結構見てる人いるよね多分ね。
でも見られても別にいいんだけどさ、例えばちゃんとした文章送んなきゃいけない時にさ、
うん、
途中までとかで切れちゃう時とかあるじゃん、なんか押しちゃってとか、
うん、
ああいうのってうざいかなと思うわけよ。
そう、逆に重複してたりする。
だから消して完成版をボンと載せるっていう、う
ん、どうなんだ。だからこれを優しさと捉える人の方が多いのか気になるなって思う人、だからその私からしたら送信取り消しってそれこそそのやべっていう感覚の、
うんうん、
送ってはいけないものを送ってしまったから取り消しますっていう感覚だから、
そうね、
めっちゃ気になるのよ。これどっちの感覚の人の方が多いんだろう。で今の若者はどうなんだろうっていう、チャット世代は取り消しの方が多いのかな。
俺はなんともシリアスな会話してて、
うん、
それが入ったら 何を取り消したのって聞くけど、真剣な会話の時でしょ、
うん、
何が言いたかったのって、
あ
だけどその大したことない会社のグループ LINE っていうかさ、そこで誰が何を取り消そうがさ、それ誰かが何かにさ伝えなきゃいけないことはどうせ伝えるんだから考える必要なくね、そのなんか深く真剣な流れでなんかすごい、
その真剣な流れで聞いちゃうわけ。
例えばあっちがこう言ってきた、
うん、
こっちがこう言った、あっちが送ってきたけど、うん、取り消しになって、
うん、
じゃあ何もその後相手が送ってこないみたいになったら、
うん、
何取り消したのって聞くと、何取り消したのっていうか何か言いたいことあったみたいなの聞くと思うよ。
聞けないな、
聞けないな。
でもその辺が バカになっちゃってる、とにかくその
うん、
自分が聞きたくないことだとあえて聞かないよ、それは。それは多分その先に待ってる回答が、
うん、
で自分が苦しむことになるようだと聞かないけど、
うん、
そうでなければ普通に聞くかな。
うーん、
それで言いたくないって言われたらまあしょうがないかなと思うけど、
は
あ、私は気にならないし、
うん、
聞かないな。
へえ、
うん、
でもメッセージを取り消しました、
うん、あ、取り消されてる。
でこっちから送ったリターンが取り消されてんだよってことじゃん、基本的には。
でも何かしらその質問に対しての返事がないとかではない
あ
でしょ。その後違う文章が来てたりとか、
あ、これだったらいいけど、
うん、
それ終わりってこと。
それ終わりとかだったら聞くと
思う。取り消し終わりってこと。
あ、時間なかったのかなとか思うけどね。なんかあんま気になんないかも。とりあえずなんか間違えたかなとか。俺もあんまり気になんない
。マジか、ね、
なんか違う、今思ってたんと違う感じで送っちゃって取り消したのかなとか、
うん、そこまで
そんなに気にしたことない。
考えない、
うん、考えてない
人のあれを。
2人個人間のやり取りだったら、
うん、
返事が来ないから通知来ないから、こう取り消されてるかどうかもあんま分かんないよね。分かるっけ、通知は来ないよね、取り消したら。
あ、取り消したっていう通知は来ない、
来ないよね、
うんうん、
気づかないかも
けど、なんかね、
うん、
それこそそのポップアップするやん、
うん、
で消されたら読めんくなるよ、なんかそのメッセージが来ましただけみたいな感じになるんやけど、
うん、そんな深い話を誰ともしてないってい
うのがあるわ。あ、それはそうだわ、俺もしてないわ深い話
まあでもなんかこう言っててその浮かぶのはまあ砂子さんだけやから
あ、
で砂子さんは、
うん、
まあそのそういう感覚じゃないんだろうなっていう ぐらいの回数消すから、
うん、
うん、慣れたけど、
うん、
でも一回聞いたのよ、なんか誰かが言ってるのを、その僕は嫌ですって言ってるのを聞いたから、
うん、
同じ意見だなって思って。
そうなの、別に消さなくてもいいんだよ俺も。でも消さないで残ってんのもさ、ミスばっかりするやつだってさ、会社のグループラインで思われるわけじゃん。なんかミス、例えばさ、あの、
うん、
その誤字脱字とかが送った後にすぐ気づいた時とかさ、なんか誤字脱字ってさ、なんかさすごい責められるじゃん。責められるわけよ、
はいはいはい、
見つかったら。
そう、ね、
だから、あ、もうなんか消して正しいのを送っておこう、まあ、訂正で矢印なんとかとかでもいいんだけど、
うん、
もう別に俺送った直後に気づいたんだったら、
うん、
もうまだ既読もほぼついてない、
あ、
だったらもう消して、みんなが見て時間経ってたら俺も、あ、何々何々でした、失礼しましたでやるけど、
そのままに気づいたら、
でも、でもそもそも会社のさ、なんか LINE でさ、勘ぐる必要もないっていうか、
うん、考えすぎか、
うん、考えよ、
だって必要なことがあったら言ってくるでしょ、勝手に。
確かに、
なんかめっちゃ喧嘩したりしてたらあれだけどさなんか取り消してたらさ、何を言いたかったんだいと思うけど、
確かに、
そうじゃない限りは別にそんな悪いことは言ってない気がするんだよね、
うん、
だから気にしなくてもいいはず。
そう、
結論は気にしなくて良い、
うん、
結論は気にしない。そうだね、メッセージを取り消しましたはいらない。うん、
うん、え、既読スルーとか未読スルーなんか前話したっけ。
話してない。
あ、気になる、あの未読どっちが嫌。
既読スルーかな
あ。
既読スルーか未読スルー、
うん、絶対読んでるだろっていう長時間既読がつかないか、すぐ既読つくけど返事が来ないか。
これはなんか私の考えはそのもうなんだろう、可能性の問題だけど、
うん、
既読スルーはもう読んでることは確定してるやん、
うん、
読んでるけど返してない、
うん、
けど未読スルーは見てるでしょっていうのは想像でしかないやん、
うんうん、
見てない可能性もあるやん、
うん、
だからそこにかけられる分既読スルーの方が嫌。だからその未読スルーはまだその人のこうあのこう予期せぬ、なんだろうな、その人の範疇を超えてるというか、なんて言ったらいい
ん
だ
ろう、
なんかまだそこに入ってない、その人のせいではない可能性があると思ってるから、私は既読するのも嫌かな。
でも1日とかはさ絶対後回しにされてない。
それは嫌だねえ、
私は、
うん、
既読するのが全然いい、
未
読するの方が気になるかも。なんか読んでたら、
うん、
あ、読んではくれてるんだ、目には入れてくれてるんだっていうのが分かるから、まあ、返事は後というか忙しいのかなとか思えるけど、うん、
はいはいはい、
なんか1日未読とかだと、いや、めんどくさがられてるんかなってちょっと思ったりするかも。
確かに、
なんかパッて見て、あ、見なくていいやって思われたのかなって思うかもしれない、うん、どっちかと言ったら
用途に、もう用途によるっていうか、どんなコミュニケーションかにも本当によるっていうか、
うん、
ビジネスとか相手に伝えなきゃいけないことだったら既読がついてたらさ、まあ、一応見たなっていう、
あ、
お前見たよな、
それはそうね、確かに、うん、
なんか俺もさ、そのさ、その既読未読でやきもきするような、
うん、
あの繊細なコミュニケーションはもう知っとってないわけよ。 それはもう10代とかさ。
そうね、
超えてくるな、さっきから。
え、そうでしょ、
まあ、
俺中学生、高校生とかさ、
うんうんうん、そんなに、
まあ、その既読とかなかったけど、
うん、
そのメールが来ないでなんかこう一喜一憂するという、
うんうん、
ことはさ、もうさ、
でも結構急ぎの用とかでさ、
うん、
返事待ちみたいな状況でさ、
うん、
その明日までに連絡が欲しいみたいな感じで書いとって、そのなんか未読で翌日、ま、もう連絡なくてとかだとちょっと
確かに
って思ってしまう。
電話するもんな、
電話。そうだよね、普段やり取りは別にどうでもいいんだけど、なんかこっちが急いでたりとか、なんか期限があるものとかだと、
うん、
電話しろよ、電話。
既読だったらなんか電話しやすい、なんか見たけど返事してないんだ、なんで返事くれないのって言えるけど、未読だったらなんか見てないかもしれないし連絡もできない、畳みかけるのもなんか読みたくない状況でもう一回連絡すんのかみたいなんで、ちょっと気持ちがこっちもなんか、うん、重いなってなっちゃう。
俺はもう電話しちゃうね。
俺も昭和の男が一人ここにいるのよ。
いやいや、だからさ、そのなん、いや、うん、
そうね、電話が一番楽なんだけどね。
電話、
電話嫌いな人いるやん。
あ、そうな
の。最近の子はね、電話嫌いじゃない？
うん。
でも仕事だからね、もう。仕事は、
うん、
仕事じゃなくて
プライベートの話。仕事は電話するよ。
仕事プライベート。
ん、
知らないこと
ない。プライベートなかったっけ。
ああ、いやでも、まあ、あんまそういうなんか既読未読
明日遊ぶ予定でなんかお店とか、 なんか予約しなきゃいけないとかよくあるじゃん、
うん、
いや俺が予約するよみたいなんで、うん、お店の候補とかあげたりしても返事がなくて、
うんうん、あ、ブチギレよ。キレ
ブチギレ電話、
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 ブチギレ電話が一番怖いからな。
潔いね、
ブチギレ電話。
いや、だからやっぱ私メール主義なんだよなって思う。だからそのやっぱこう見てよが見てないかが分かんないのが楽というか、既読ついたんなら返せよって。で、まあ私もだいぶ治ったけど、昔ほんと未読スルーしまくるタイプで、その返信がめんどくさい時は既読つけたらもう絶対すぐ返さないといけないから、う
ん、あー、そっか、そ
ういう人もいるもんね。未読をしまくってて、めっちゃなんか返信遅いやつ認定されてたけど、
うん、
でも私もっと言うと、いや、これ本当に人によって違うし、その2人がそうだからそうとかいう話は捉えないでほしいんだけど、すごいなんか思
ってるな。
あの、スタンプがめんどくさい時に送るものだってちょっと思ってる節ある。
そうね、それはそうじゃない。
あ、そうかな。
そうじゃない。
いや、だからなんかそのなんかスタンプでポンって返されると、
うん、
あっって思う時あるの。親とか、
そういうことか。うんうんうん。
うん、なんか親になんかこう心配のメールとか、なんかその、うん、九州で大雨が降ったりとか、そういう時になんか二連スタンプとかが来たりするの。
ちょっと腹立つ。
大丈夫です。おやすみなさいみたいな。なんか、
確かに。
いやいや、一言をありがとう、大丈夫ですって言って、そのテント丸でいいものを、そうなんか、
確かに内容と重さが合ってないね。
そうそうそうそう、そういうのとかは結構気になっちゃうから、うん、それならなんか読まれない方がマシって思ってるとか
あるな。確かにね。
ちょっと期待しすぎてんじゃないの相手に。
カウンセラーすな
わ出てきて、俺はもうね、なんていうの、
ちょっとそういう服に見えてきた。なんか医療職の人に見えてきた。ちょっと
こんな黒くない。
いや俺はもうなんていうの、もう痛い目見てきてるから、そのメールとかで、
ん
お
う、てかもう好きじゃないし、メールとか、
あ、
だからもう、だからもうそのガラケーでずっといたからさ、
ずっとメッセージだったもんね。
うん、いやだからそのなんていうの、いやさ、それに慣れてる人はいいと思うんだけど、やっぱなんかさ、実際に会って話すコミュニケーションとメールのコミュニケーションにギャップがあったりすると、
う
ん、なんかも
う
めんどくさいんだよね、本当俺。
それはそう。
だからもうしたくないから、
うん、
俺もうしないし、
うん、
もう返さない、
うん、
で重要なことは電話。
結論はね、
だから
それ、
うん、
期待もしないし、
うん、
俺はもう本当に、なんかクソみたいな返事しかしない、うん、クソみたいな返事、
うん、2回
言親から連絡来て、
うん、
はいとかね、はい
はい送ればいい方だもんね。
あ、はい送んないよ。
ひどいよね、本当に。
もうやめてよ。
本当にお母さんのさ、
もう送んない、
さ、長くてさ、
長くはないよ。
だってスナコさんの仕事のさやつとか見ましたって言ってちゃんとコメントさ、
うん、
送って感想とかさ送ってくれたりするのにさ、返事しなかったりさ、ありがとうございますだけだったりさ本当にひどいよ。
そうそうそう、息子すぎるよ。
映画とかもさ、おすすめしたやつとか見に行ってくれて、すごいさ、ちゃんと感想を書いてるのにさ、
息子すぎるって。
息子すぎるっていうか、もうい
やー、
そう
かわいそうだよ。
ちゃんと返そう。
うん、ちゃんと返してあげて。
2024年下半期母への返信を、
うん、
思いを込める。
うん、
恥ずかしいの？
いや恥ずかしくはないよ。
どういう気持ちでそんな冷たいの？
いや誰にだって別に温かくないよ、メッセージの返事でしょ。
でも友達に対してとかもうちょっとリアクションする
でしょ。でも母親にさはさ、なんかさ、やっぱ同年代みたいなスタンプはさ、母親も使わないし俺も使わないじゃん。
スタンプじゃなくて
さ、え、何？
文章でさ、なんかスナコさんがさ友達とかにさ映画おすすめしてさ、
うん、
友達が見てきたよって言って、ここが良かったよねみたいなのをさ長文でさ、
うん、
感想をくれてさ返事してくれてさ、うん、それに対してはいとかは送んないでしょ。だよなみたいな、ちゃんと返す
でしょ。あ、それはもうそうだろうね。
だよね。なんでお母さんだけそんな塩対応になっちゃうの？
いや、映画見てきましたで、はいはやばいよ。さすがの俺も。
そのぐらいのさ、温度の返事しかしない
じゃん。いや、確かにあの映画、いい映画でしたよね。よかったですね。とか、それで。いや、それぐらいは言ってるよ。さすがにさ、
それもでも、
いや、ただ、なんつうかな。俺と母親のコミュニケーションっていうのは、もうベースはやっぱ、
うん、
リアルに話すっていうことなわけよ。その今離れた状況にいるからたまに LINE が来るけど、なんていうか変な感じなのよ。とにかく俺からしたら母親との LINE っていうのはどっちかっていうと違和感があるわけ。だから
言葉とは違うコミュニケーション。
うん、だからなんかちょっとズレがあるわけよ、そのやっぱ俺の母親との普段のコミュニケーションの感覚と。だからもう早く切り上げるに越したことはない。
ひどいな。
シュンとしちゃうね。
苦労してるお母さん。
ちょっとじゃあ読もうか。どっから読もう。
男の子ってこんな感じなのかな。
いや。
じゃあ1年前の今日ぐらい。
うん、
えーっと。 本間さんからそうめん届きました。ありがとうございます。何しろ猛暑なので体に気をつけてね。去年の7月29日、
うん、
ありがとう頑張ります。
いい方、いい方か、いい方、
そっちも体に気をつけて。
あ、いいじゃん。
おおおお、いいじゃん。
いたわれる。
はい、ありがとう。お兄ちゃんの一人暮らしは快適らしい。夕飯作るのも楽しそうって来ました、う
ん、かわいい。話したいんだね、
うん、
お母さんね。
前にご飯食べようって連絡したけど都合が悪かったみたいです。楽しそうで何よりですと返しました。
ちゃんと返してる、
返してる、
思ったより返してる。
うん、連絡あったけど残念って言ってました。残念だったね。終わりで、で次8月4日に、
あ、そこで切ったんだ、返事しなかったね、
うん、おばあちゃんに羊羹とお饅頭を送ってくれてありがとう。電話で話せて嬉しそうでした。
うん
うん、
これは返事してません。
最低。してない。お兄ちゃんのどうでもいい話は返事してさ、そんなさ、おばあちゃん高校のさ、優しい話には返事せずに。
照れてんじゃん、やっぱり。
恥ずかしいんだな。
恥ずかしいとかじゃないよ。そうだな、でも返してるよな、結構。結構返してるぞ。まあ、時々返してないけど結構返してると思うな、これ。うん、そんなに悪くないと思う、俺も。
返信、返信の優しさ。
うん、まあ昔はちょっと全然返してないから。
私のせいか、ちょっと丸くなったのね。
うん、結構書いてる。
よかったよかった、はい、優しくしてあげてくださいね、
うん、
はい。
なんか最近そういえばやってなかったですけど、じゃあ今日の総括。
うん、今日総括。
うん、
総括って何、あの、ま、
うん、
一言で締めるってこと、はい、
なんか最近やってなかったです。
ああ、だからやっぱり、
うん、
あのこのメッセージアプリに、
うん、
あのメッセージアプリっていうものの限界をちゃんと感じて、あの期待しすぎない、
うん、
でこっちも期待に応えようとしすぎない、
うん、
これはあの心が通い合うためのものではなく、要件を伝えるためのものに過ぎない、
お
ーと割り切ろう。
そうですね、
素晴らしい、
という方が心が楽です。僕のマミーはごめんなさい。
急にマミ
ー。僕のマムには謝んないといけないけれども、それは心すら通いやっていうか、そもそも反応しないからね。そうそう、論外。
要件を伝え合うためのアプリですから
な。要件を伝え合う中で心が通う分にはいいよ。ただ、やっぱり。
これで、つなぐっていう考えが、
うん
うん、
ちょっと それをこのメッセージアプリだけに頼りすぎるとやっぱりしんどくなるところがあるから、
う
ん、
そういう意味でやっぱこう送信取り消しも優しさの一つかもしれない。
ああ、送信取り消し、
うん、
そうね、送信取り消しをやっぱ勘ぐる必要はないっていうか、
うん、
という気はしますね。
素晴らしい、今日はいいこと聞きました、
うん、
ただはやっぱりいや、うまく、なんか俺はできないんだよ。その、メールでのこの人との関係性で入っちゃったら、リアルで会った時に、なんかそれをどう引き継いでコミュニケーションしたらいいかっていうので、結構悩んだから、中学とか高校とか、なんか流行ってたから。でも俺は、なんか、しかもさ、初対面とかさ、なんか最初さ、ちょっとあったじゃん、なんか他のクラスのさ、このメールアドレス聞いてまずメールから入るみたいな。
めっちゃメールしてんのに直接会った時に喋んなかったりとかさ、
そういうのさ、キモいじゃん。なんかそういうのあったんよ、めっちゃ可愛いからメール聞くやん、
うん、
人経由 でメールするじゃん、
うん、
でも会ってさ、なんか話弾まなかったりするのよ、メールで結構話したのに。
あ
でさ、はいはいはい、すげえ冷めたりすんの。
あ
で俺もなんかすごい悪いっていうか、だからなんかもう
あのすごい早い段階で気づいたね。
やめた方がいいっていうか限界がある。
うん、
タームレよ、タームレ、タームレければいいけどそれタームレぐらいでやってそう、ね、土台はベースは
おタームレ、
うん、
はい、
リアルにやった方がいいと、
うんうん、
思いました。
はい、
これは大ソフト老害の意見なのかな。今時の意見ではないね。い
みんなこれをそれを心に止めとくのは大事。
いや大事だと思う。
いやでも
悩んでる人多いよ、うん、きっと。
でもまあインターネット上だけでつながってそれで解決するんだったら、いやこれ難しいとこだよね。だからうちの兄貴もゲームをさ、ゲームでいろんな人とつながってさ、ゲームで戦ってるやん。
はい、じゃあお送りしたのは
難しいんだよねこれね。
カウンセラーすなこと。吉野と
本間でした。
さよなら。